海洋調査船と深海探査艇が出てきた瞬間に、一部でタイムリー、かっこ、苦笑、ローカルなネタですみませんが、今回は海に出たので登場人物も少ない割に次回に続いてしまったので、エピソード自体継続中でございます。名人が潜水艇を動かしていたりってのは突っ込まないで OK。そうそう、ゾアのナンバーマンはこの間助かったと思ったら、ゾアのゲートマンに手に入れたトリルの情報を取られた上でデリートされちゃいました。かわいそうに。でも、ゾアのクイックマンは結構そのスピードでクロスフュージョンロックマンを追い込むような戦いも見せ、さらに動きを止めるに浜で前線したのに、ゾアのゲートマンの介入によりわけもわからないまま倒されたって感じです。なので、今回の仇役はゾアのゲートマンでありんす。ゾアのゲートマンが潜水艇のシステムを抑えたために、光る博士とメイルちゃんが乗った優先の潜水艇ブルーアビスは海溝深くへと進行を開始します。沈んでいく艇内でのやりとりは笑っちゃいけないんだけど、そう来るかと。システムは抑えられてコントロールができず、データケーブルも切れたので、メイルちゃんのナビを使って何とかしようとしたらテレビ番組が映っちゃう。しかもアイドルの歌が確か、恋の水圧とかって感じで押しつぶす感じが出まくり、かっこ、苦笑、ビカリ博士は冷静に状況を受け止めていますが、自分で設計したものじゃないので苦戦中は。メイルちゃんはひたすらボケ役。ロールちゃんがいないのが残念でしたが、これは密閉された空間に二人だけで、メイルちゃんを慰める役回りの存在を出さないようにして危機感を演出していたのかも。調査船速でもいろいろやってたんですが、釣り下げ用のワイヤーケーブルもついたタイプだったので、クレーンで引き上げようとしても、ゾアのゲートマンに邪魔されて失敗したりと、実は一番危険なのは、ついに限界深度を超え、船内ライトは割れ始め、船内のボルトも飛んで外れたりと、扱い間近のブルーアビスの二人ですよね。ロックマンとネツト君も何もしていないってわけじゃないですが、トリルの確保、メロンムゾアのゲートマンの攻撃にシステムごと攻撃するわけにもいかずに大苦戦。トリルが来れば助けるぞみたいなあからさまな嘘の要求にアイリスが止めるのも聞かずにトリルは飛び出して捕まっちゃうし。そう、アイリスが謎の少女でナビでもあるような彼女。今回もいつの間にか海洋調査船にいたんですが、どうなることやら。個人的に本シリーズからレギュラーのゲアノリコさんと仙台エリさんは好みというか好きな声優さんなので、見続けるモチベーションは前作よりもかなり高い位置でキープ中。ビースト化に関しては今一つですが、お話的には色々と挑戦してる感じもしますし。ああ、予告映像で空からダイブしている炎さん様を見て、救助は空から船に向けて飛び込みますか。と、ちょっと受けた。ブルーアビスは単独でも浮上可能と思われますので、人工さえ止めれば、すでに6000メートルを通り越して、とんでもないありえない速度で沈んでいますけど、かっこ、どう助けるのか、助かるのかは見物です。P.S. ゾアのゲートマンの攻撃の一つ、ゲートソルジャーなまんまタイムボカンシリーズな雰囲気だったのには、今の子供たちはわかるまい。とか思いました。ちゃんと今週の、びっくりドッキリ、目からしく名前を言いながら更新してましたしね、音符、TV 東京、ANIME EXPRESS、ロックマン、N で、ビースト、ロックマン、N でシリーズ、カッコ、左や音量激しく注意。イネタ、ロックマン N でビースト、10、アマゾン、ゲームボーイアドバンストップ10への個別リンク。